ギャオの笑顔でこんばんは。はい、今月も始まりました、ギャオの笑顔でこんばんはの時間です。皆様、この1ヶ月いかがお過ごしでしたでしょうか。この1ヶ月間といいますと、ご存知の通りというか、皆さんもお過ごしになられた通り、ゴールデンウィークがありました。皆さんゴールデンウィークどっか行かれましたでしょうか。たまたまですね、ゴールデンウィーク期間中にですね、大学時代の同級生がですね、信州長野県から遊びに来るということがありまして、今回ですね、倉敷で大学の同期4人で集まりました。信州にいるとですね、信州長野県というのはご存知の通り、周りが山に囲まれているというか、海がないですね。信州からやってきた同級生というのはもともと神戸出身なんで、神戸もやはり瀬戸内海に面しているところに、生活したということがあってですね、やはり、海のないところで生活するのはとても辛いそうです。なおかつですね、松本というところ結構、この時期もうちょっと、つい最近まで結構寒かったらしくてですね、冬場は、氷点下の日が結構多いということで、この辺りでは全然あんまり気がつかないんですけど、水道管が破裂するということがあるらしくてですね、冬場はですね、水道の水をきっちり出し切ってから、水道の元栓を閉めるというのが、日常生活の中に組み込まれているなどという話をされておりました。大学を出てですね、もう22年も経つんですが、結構、大学時代の仲間と会うとですね、当時の話で盛り上がりますね。こんなことがあった、あんなことがあった。で、長野から来た同級生というのは実は大学の職員でして、大学の、内部の話をですね、いろいろと面白い話を聞かせていただくこともできました。実は我々が在学当時、学部の中でですね、ごたごたしたことがあったという話をですね、聞いて、あ、そうなんだなということもですね、裏話と聞いて、聞かさせていただきました。でですね、その同級生がですね、イタリアンで、なおかつですね、瀬戸内海の、食材を使ったシーフードが食べたいということだったんですけども、倉敷岡山エリア結構イタリアンのお店は多いんですけども、イタリアンでなおかつ瀬戸内海のですね、魚介類を使ったところっていうのを調べてみると意外にないんですね。で結局美観地区にあります、もうお店でですね、まったりと3時間ぐらい、語って、解散になりました。また会いたいねという話もありましたので、また近々そういう、イベントというかプチ同窓会を開きたいなと思っております。さて、私そのゴールデンウィーク期間中ですね、家族でですね、鳥取県の鳥取砂丘というところに行ってきました。鳥取県に行く機会はまあぼつぼつあるんですけれども、倉敷方面から行きますと岡山道から中国道経由で米子自動車道に行くと、米子は結構近いんですよね。鳥取県の西の方は結構近いんですけど、鳥取砂丘がある鳥取市っていうのはですね、鳥取県の東の方なんですかね。倉敷からだとだいたい170キロ前後っていうところなんですけれども、高速で行っても、下道で行っても30分か40分ぐらいしか変わらないということが分かったんで、今回ですね、高速を一切使わずというのはちょっと語弊があるんですけども、ほとんど下道で、進みまして、鳥取県に入りまして、地図というところから鳥取までですね、鳥取道というのが、つながっておりまして、鳥取道、無料区間を、有効に使って、鳥取砂丘まで行きました。時間にしてですね、約3時間半くらいだったんですかね。鳥取砂丘に行くのはですね、多分小学校でですね、町内の旅行で行って以来という感じでしたね。鳥取市内、市街地にはちょくちょく行く機会があるんですけども、意外に鳥取砂丘まで行く機会がなくて、で今回ですね、鳥取砂丘に行って気がついたんですけども、結構ですね、関西方面の車が多かったですね。姫路ナンバー、神戸ナンバー、大阪ナンバー、それから京都ナンバー等々多かったんですけど、これ何かというと、先ほど言いましたけど、鳥取道というですね、高速道路が、中国道からもう完全に繋がってるみたい で姫路からだとちょうど100キロぐらいで、鳥取道の鳥取インターまで行くみたいなんですね。そうするとですね、結構関西方面からだと、中国道から、鳥取道へぐっと入るということで、あんまり時間がかからないみたいなんですね。結構 行ってみると他府県ナンバーというか鳥取なのに鳥取以外の車が6割から7割ぐらい走ってるような感じでした。で、鳥取砂丘の中にですね馬の瀬というところがありまして、高さ自体はですね46メートルとか書いてありましたから50メートルもないんですが、その馬の瀬に登るのが結構大変だったんですね。私あの目方が 0.1 とありますんで、その馬の瀬に上がって一歩進むと、その一歩の半分ぐらいがずしっとですね埋まって戻ってくるという、あの3歩進んで2歩下がるという話がありますが、1歩進んで 0.5 歩下がるみたいな感じですね。なかなかですねその46メートルほどの、小高い高さではあるんですけど、なかなか頂上にたどり着かないですね。うちの子供まだ、1年生3年生の子供は結構身軽なんでしょうか、体重も軽いのでひょいひょいひょいと上がっていくんですね。なんか忍者みたいな感じがしましたが、で、その馬の背から今度降りてくるときは逆に早いですね。一歩進むとおまけで2歩3歩分ぐらいずしずしとあのずれ落ちますんで、下りはめっちゃ早かったです。で馬の背を過ぎるとですね日本海が見えるということで、私も今年日本海に入る初めてでしたし、子供たちもですねよくよく考えると日本海側、米子とかには行ったことがありますけれども、日本海側のですね海岸まで連れて行った記憶がなくてですね、多分子供3人はですね、日本海が初めてだったかなという気がします。あの日本海もそうですし、あの太平洋側もそうなんですけども、やはり瀬戸内海と違ってですねひたすら水平線しか見えないですね。瀬戸内海の近くに住んでますと海の向こうには島があるとか山があるっていうイメージなんですけど、日本海も太平洋もそういうところではないんで、これ流されたらどこまでも行ってしまうんだろうなという気がしました。倉敷も観光地なんですけども、まあお盆期間中になると、あとまあ2ヶ月ほど先ですけども、ゴールデンウィーク期間中も結構車が多かったんですが、お盆とかその他、9月に入りますと今度はシルバーウィークみたいなものがありますが、結構まだ車が増えるのかなと思います。観光地に行くときはですね早めに出て駐車場に、空きがあることが重要ですね。ということで今回鳥取に行くのもですね朝6時に出発したという、高橋家でございました。観光といえばですね、ちょうどこの時期ですね、アンパンマントロッコというのが走っております。昔乗ったことはあるんですが、アンパンマントロッコとですね、高知行きの南風と、松山行きの潮風がですね全てアンパンマン列車という時間帯がですね、朝の11時から11時5分まであります。その時間にですね、結構シャッターチャンスと思ってですね岡山駅に来まして、アンパンマン列車が3つ並んでいるところをですね、写真に撮らせていただきました。結構面白かったですね。すでに子供たちはアンパンマンを卒業してポケモンも卒業して現在、妖怪ウォッチに、熱中しております。私もですね妖怪ウォッチ、子供につられて見ておりますが、門芸面白いですね。門芸って僕はあんまり言わないんですけど、あのキャラクターの中に門芸という、言葉を使うものがおります。門芸結構いい感じですね。今月もこんなグダグダな話で終わりました。今月の放送、金曜日に聞いてる方は、あさって17日第3日曜日ということで、第3日曜日、倉敷朝日3歳児もありますし、最近知ったんですけど、第3日曜日は岡山空港の送迎デッキが実は無料開放されているということなんですね。全然知らなかったんですけども、15日の金曜日に聞かれている方はですね、今度の日曜日、岡山空港に行くとか、倉敷駅前の3歳児に行ってみてはいかがでしょうか。18日の月曜日にお聞きになられている方、来月もまた第3日曜日はありますし、第3日曜日じゃなくて第3金曜日にはですね、この放送を聞いていただければなと思っております。というわけで、また来月お目にかかりたいと思います。来月はトライアスロンの話ができるかどうかということは、ここでは内緒ということで、また再来月にトライアスロンの話はしたいと思います。それでは皆さん、ごきげんよう。さようなら。